ひろきさんは好きな起業家さんとか哲学者いますか？自分も勉強しようと思います。いません。うん、いないんですけど、あの、いろんな人の言葉で割とこの言葉は便利だなというのが思ってるのがあったりして、あの、最近もそのツイッターでちょっと書いたんですけど、あの、なんか成人式についてちょっと書いたんですけど、で、その、成人式のなんか行きたくないって人がいて、で、そのなんか、親に言われたから成人式行かなきゃいけないけど、実際成人式に行かないでカフェにいますっていうので、で、なんかこれから楽しい人生が来ることを心から祈ってますっていうのをツイートで書いてる人がいて、で、それに対して書いたんですけど、その、成人式に行くことが重要ではないんですよ。要はその、親に言われたから行きますとかって、もう成人したら大人なので、親には逆らえ。要はその、親はもう先に死ぬ人間なんですよ。なので、あの、親というのは乗り越えるべき対象で、知るかボケ、俺の人生だから俺が決めるぜっていうのをいつかやらなきゃいけないんですよ。で、子供だからなんか親に逆らうのきついよねってのは、もちろんありますと。でも、あなたは成人です。なので、親というのは逆らうべきで、親が言ってもしかとしろと。で、親の金を当てにするな。要はその、親に逆らったら、実家に住めなくなるとか、お小遣いもらいたくなるとかっていうので、親に依存するのはもう良くないんですよ。なぜなら成人だから。なので、あの、親に言われたことは逆らえ。これ、あの、この、そのツイートしてる人に関して言ってるわけではなくて、僕はその、それを見た人たちがどう思うかっていうので、成人式に向かう人たち向けのセリフとして書いたんですよ。で、その成人式に行っても、あの、面白くないよねっていうのって、行ってみないとわかんないんですよ。要はその、子供の時は、こいつらってくだらないやつだよねと思ってても、その成人してみると、すげえまともになってるやつっているんですよね。要は昔ヤンキーだったけど、いや、ほんとごめんね、若い頃はひどいことして、みたいなこと言って、すげえまともになってたりとか、ヤンキーだったやつが子供がいて、子供連れてきてて、なんかあの、普通にいいお父さん、お母さんになってたりとか、っていうのもあったりするんですよ。で、なんかまともだと思ってたやつが、なんか病んじゃって、うつ病になっちゃって、あいつすげえ優秀だと思ったらうつ病になったのみたいな、その人間って、その若い頃と年取ったところで全然違うよねっていうのがあったりするんですよ。要はその若い頃にひどいやつっていうのが年取ったらすげえいいやつになったりし、若い頃にまともだったやつが全然ダメになったりっていうので、あ、いろんな変化があるんだなっていうのとか、あ、こういうやつはうまくいくよねとか、こういうやつはやっぱりダメだよねみたいな、その自分の人間観察のそのセンスが合ってたかどうかっていうのを確認する機会でもあったりするんですよ。その大学とか社会人になってしまうと、大体似たような人が集まるんですよ。要はその、じゃあ偏差値60の大学に行くと、偏差値60以上の人しかいないので、そうするとやっぱりその、偏差値50以下の人がどういう生活をしてどういう考えをするかっていうのを、やっぱ見抜けなくなるんですよ。でもその成人式って、小学校、中学校の時に来てたやつが、実際こいつは優秀だと思ったやつが優秀じゃないとか、クセ野郎だと思ったやつが全然いいやつになってるみたいな、その人間というのは変わるよね。もしくは変わらないよねっていうのを確認する機会っていうのはなかなかないんですよ。なので割と僕はその成人式っていうのは行ってみて行く必要なかったなって思うのも経験だと思うんですよ。要はその成人式なんて行かない方が得だよねという判断ができるのは成人式に行った人だけなんですよ。なのでクソな時間過ごしたわって思うのも、それも成人式に行ったからなんですよね。なのでその自分の判断が正しいかどうかっていうのを確認するっていう意味でも、僕はまあ行ってみた方がいいんじゃないかなと思う派なんですけど、行くべきだとはどこにも書いてないですね。で、あとその僕が気になったのは、楽しい人生が来ることを心から祈ってますっていうのがまずいと思ったんですよ。あの、人生を楽しくするのは自分自身なんですよね。あの、結局その何が面白いか、何がつまんないかって決めるのは自分なんですよ。なので、あの、例えば、あの、素っ裸のおっさんが道まっすぐ歩いてきたら、僕は超絶面白いと思っちゃうんですよ。要はあの、他の人だったら多分、うわ、気違いが来たとか、なんかその、素っ裸のおっさんのなんか見たくないものを見てしまったってマイナスになってしまう人もいると思うんですけど、僕だったら、お、素っ裸のおっさんが道歩いてるっていうんで、今日は超いいもの見たってなっちゃうんですよ。なので、これが楽しいと思うか、嫌な思いをするかっていうのは、自分の主観なんですよ。なので、僕はその予想外なものを見たときに、面白いって思うタイプの、正確に自分を変えた部分もあるし、もともとそういう部分もあるんですよ。なので、あの、 その世界の嫌なやつ前田っていう話をちょっと何回かしたことあると思うんですけど、あの本当に性格のないクソ野郎が高校の時の同級生にいて、でそのおかげで嫌なやつを見ると超楽しいって思っちゃうんですよ。あ、こんなに性格の悪い人間っているんだ、おもろーみたいな。でも性格の悪い人と一緒にいると、あ、本当に人間の嫌な部分を見たっていうのでマイナスな気分になったりとか、その嫌な気分になる人もいると思うんですけど、僕はやっぱ嫌なやつ見ると楽しめちゃうんですよ。あ、人間ってこんな性格悪いんだみたいな。僕が死んだ魚を用意してる性格のあるおっさんとたまに会うのも、やっぱりその僕のモラルを超えたひどい判断とかひどい思想を話すんですよ。その、あ、こういう風に考えるんだ性格のあるやつってすげえなみたいなのが、それはやっぱり僕にとって発見で面白いっていう、その好奇心を満たすっていうのがあったりするので、なのでそのやっぱりそのなんか自分の予想外なものというのに出会えた方が面白いよねというふうに考えた方が楽しいものはあるんじゃないかなっていうのを書いて、でその後にツイートで書いたのが、なんか自分のツイートを読むのもなんか微妙な感じですけど、面白きこともなきよう面白くっていう、高杉晋作さんっていう人が自制の句で読んだやつなんですけど、子供は他人が助けてくれることがありますが、大人は自分しか自分の幸せを見つけられません。面白い人生だったと思いたければ自分で動いて面白くするしかないです。人生は初回ガチャが悪くてリセマラできません。手持ちのカードで戦うしかないのですっていうのを140文字で書いたんですけど、で僕がここに書いたのは2つの問題があって、答えを書いた人が僕が知る限り1人しかいないんですよ。要は面白きこともなき面白くは高杉晋作だよねっていうのは大体の人は分かるんですよ。ただ一番下の手持ちのカードで戦うしかないのですっていうのが、はい、誰の名言でしょうか。要は下の句の名言と上の句の高杉晋作の両方を書いた人はいないんですよ。お、はいはいはい、正解、これスヌーピー、はい、スヌーピーの名言で、その配られたディルとしたカードで勝負するしかないよねっていうのがあるんですけど、なのでその要は面白くないものを面白くしなきゃいけないよねっていう高杉晋作と、実際じゃあその親がクソでしたとか生まれたらブサイクでしたとか、まあその死んだ魚をしてるブサイクで100キロ以上あるデブになってしまうっていうのもあるんですけど、でもその状態で人生を楽しくするしかないんですよ。スヌープドッグじゃねえよまあいいんだけど、はい、スヌーピーやるなっていうね。そう、ピーナッツっていうのは作者なんですよ。なので実はスヌーピーがいいことを言ったんじゃなくて、ピーナッツという作者がいいことを言ったって、これ分かってる人ですね。スヌープドッグじゃねえぞと、はい、スヌーピーやるなっていう。なので結局その自分がいかに人生を面白くするかっていうことと、あと配られたカードに文句言ってもカード変わんないので、なので与えられたカードの中でやるしかないよねっていうところで、なんでこれを書いたかっていうと、まあ多分そのなんか説教くせえうぜえって言われると思うんですよ。でも多分10年後くらいにそういうもんだよね人生って気づく人はいるんじゃないかなと思うんですよね。要はその配られたカードに文句言って、なんで俺ブサイクなんだろうと思い続けてもブサイクは変わんないんですよ。で性格悪いやつが性格悪いのなんで俺性格悪いんだろうって思っても性格悪いままなんですよ。なので性格悪くてブサイクなままいかに人生を楽しむかっていうところに勝負をしないと人生楽しくはならないよっていうのを、一応なんか成人式でなんかそんなに幸せじゃないな今って思ってる人がいるんだとしたら、まあそういうふうに動いた方が面白くなる確率は多少上がりますよ。まあ確率が上がるだけで面白くないままなんですけどね。キャリアを目指して勤務している中、3年前に自己免疫疾患系の難病になりました。現在企業ブランディング関連の業務を担当しまして転職検討しています。難病もしたと転職が難しいのか言わなきゃ分かりませんなので黙って転職して就職が決まった後に実はって言えばいいんじゃないかなと思います。横浜で ASD を持って倉庫業で働いている20歳です。僕はパートの中で一番くらいに仕事が遅く、同じパートの人は派遣の人から仕事ができないと煙たがられています。仕事の速さより正確性や丁寧さを重視しており、倉庫やりトンパやお客様のことを考えながら仕事に遅くなっています。上司には感謝されるんですが、こんなチームでも社会で生きているんですが全然問題ないです。あなたの仕事の評価をするのは上司です。同僚が言ってることはしかとしてください。上司が言ってるのが正しいので何の問題もありません。なので今の仕事を今のペースで続ければいいんじゃないかなと思います。